も元気ジョソラジ、
おっ始まったよジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はおげる日もノンケブル日もキャンピーと株式会社キャンピーの提供でお送りします。はい、相変わらずのレギュラー陣でございます。
こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
ゲイライターのサムソン高橋さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、映画ライターの吉弘正道さん、
はい、おはこんばんちは。
福岡のラジオ DJ ルシーさん、
よろしくどうぞ。
そしていつでもみんなを元気にさせちゃうワクワクさせこさん、
お花見連れ込み夜の営み夜の営みが大好きなさせこでございます
されてるんですか営み。
花見はなんか
セルフの営みも、まあ夜の営みだもんね。
あ、昼間からやってるけど。
ああ、じゃあ、それは平日ですか？会社とかで。
いや、ちょっと会社。電車内とかね、やめてますよ。やめてます。
週末はお昼から営まれていると
。とか朝とかね、やだ、何の話。
なんか中途半端にリアルが見えてやね。
うん、気持ち悪い。やだ、まだ元気よ。はい。
実は今日もね、前回ホワイトデーに収録してますって言って、あれからね、うん、ちょっと配信は間空いたんですけど、はい、今回も同じホワイトデーに収録した後編を、切り抜いてね配信させていただいていてね、はい、もうほらやっぱりあんまりね長いのを月に1回ドンよりはねちょっと短く切って、うんうん、小出しにしていこうか。ね、だって、本来ね、特に YouTube とかって10分ぐらいがいいのに、うん、うちら、うん、YouTube に1時間20分とかいつも上げてて、何これっていうね、
確かに
ね、ことですから、もうちょっと短く細切れにいきましょうってことで。で、はい、前回はね、さらっとホワイトでお返し何もらったぐらい話して、まあ、さてこさんがね、うん、夕食をお返しにもらったとか、そういう話を。あと、ルーシーさんが、うんこ型のものをってそれ大丈夫、嫌がらせじゃないみたいなのもあったんですけど、
うんこ型のもの、
ね、ホワイトデーでもあるんですけど3月14日は他にも何々の日っていうのがいっぱいあって、化粧品メーカーのポーラさんがね制定した美白の日でもあったそうです。
え、なんで美白、
ホワイトデーだからだと思います。
すごい。
単純すぎて面白い。
すごいよね。先にホワイトデーがあるから、相乗りで美白の日をさらに重ねたってことでしょ。
今、おっかりすぎてます
ね。
ホーラさん、手ごわいわ。
美白、気を使ってますか？あ、ルーシー。
ルーシーさんね。ルーシーさん、色白よね。こうあ、ヨシロちゃんもだけど。
どちらかといえば、その、焼けてる方だとは思うんですけど、やっぱ、その、日焼け、うん、シミが怖いから、
うん、
だけはもう年がら年中塗ってます。
それ、いつ頃から、
うん、もう、30過ぎぐらいからじゃないかな。
結構みんながさ、うん、ヒサロとか行って焼いてた、アユ黒ギャルとか、ヤマンバーとかの黒い女子も多かった時代のラストって、もう20年ぐらい前、
うん、うん、多分そんぐらいかな。でも、ヤマンバーとか、ヒサロは行ってなかったです、私。
うんうんうん、あ、じゃあ、もともとそんな黒くしたことはないんだ。
ないです。普通に日焼けで海行って焼くぐらい。
ゲイの皆様、日焼け事情、はい、若い頃はガンガンしてました。
やっちゃいましたね。
やるよね。
うん。大失敗ですね、あれ。
あれさ、時ってみんな、すごい焼きになって焼いてなかった、
うん、なんかチョコレートハウスとかで下地作って海行ってませんでした、
ね、新宿2丁目にあったね、うん、日焼けサロン、チョコレートハウス。
懐かしいですね。
うん。うん、もう本当木炭みたいな人がいっぱいあそこに出てきてたよ、ね。
あと、木炭というか、本当に備長炭みたいな人って結構発見がありません。
前いた、 うちの近くに野外発展場があったんですけど、うんうん、土手の上にね、なんか酒とばみたいな おじいちゃんがずらって並んでたの。
酒とば。
だからもう、いわゆる、ああいう場所を暗闇って言ったりするけど、完全に保護色になっちゃってて。
うん、保護色ですね。
ねえ、どこにいるんだろうみたいな。
酒とば。
酒とば。
目だけが、目だけが光ってるみたいな。
だから、そういう野外発展場に行っても、焼いてる人って、おじさんかおじいちゃんなんで、
う
ん。
ああ、ですね。
そうだ、うん、まあ、最近若い子開かないんじゃないかな。
ね、若い子はもうほんと白、ね、美白に。こだわってるね。
サセちゃんは今やノンバイナリーなぐらいこう女子マインドだけど、うん、焼くことはしちゃった？
焼いた焼いた。
あ、やっぱ黒ギャル狙いだった。
黒ギャル。私どこだっけ、ちょっとハワイかな、ハワイかなんかで、ね、焼いて帰ってきたら、なんか友達からなんか今日一日だけなら抱かれてもいいって言われたことがある。
何の話？
いや、佐世子さんが少々黒ずんだからといって、急にやりたい気持ちにその友達になったんだ。
なんかね、男性性がぐっとアップしてるみたいなんです。
あ、でも、今は言わなくなったけど、うん、今もさ、その単発ヒゲガチムチっていうのは意外と今も、うん、言えてる言葉だけど、うん、昔そこに色黒ってついてたんだよね。
色黒ついてた。
色黒短髪、うん、うん、ひげ。
うん。
そうだ。
確かにありましたね。
そうそう。でね、海とか行った後とかって、うん、今日パン、うん、恐怖のパンツじゃなくて、今日のパンツをちょっとめくって、ほら、あとこんな感じとか見せたりしてなかった。
焼けの後
ね。うん、
ラインがね、私なんかも紐、ブラの紐のね、肩がつい
て。サシさん、当時からブラ紐で。
そうそう。パレを巻いてね。
アキラさん、どうだったの、
うん、あ、いや、でもね、若い頃、全くアウトドア派じゃなかったんで、室内発展場だったんで、全然焼かなかったですね。
あ、じゃあ、ゲイの子たちが連れ立っていった、はい、うん、半分、ちょっと発展本気、半分、そういう場所で友達何人かで結果しましょうで、使われてたような海岸とかは全然行かなかったん
です。全然行かなかったんですよ。
あ、そう
か、そうか。私とサセちゃんは少し行ったよね、それ。
行った行った。辻堂の海岸に発展場見に行った。
あ、だから、逆に焼き始めたのは、海外に行くようになってからなの。
ああ、
四十過ぎてから。
マダムみたい。
海外では焼く気になったんだ。
割と南の島行く、よく行くから。
あ、そっかそっかそっか
そっか。
いつも小麦色のマーメイドになって帰ってきます。
やだ。
それはその昔のゲイの色黒がモテみたいなとは関係なく、
うん、
なのね。
そうそうそうそう。
へえ。
あの頃私たちさ、色黒教に割と支配されてたから、その、サセちゃんの友達も血迷ったらしいけど、うん、なんかやっぱ黒い人っていいって思ってたよね。
精悍な顔に見える、なんか、スマッて見える感じは。
シシド会的な当時の。
そうそうそう。
懐かしい。
松崎しげるとかピーターじゃない、ね。
そこ、うん、ちょっと、うん、黒みの意味が。
ねビーチボーイズじゃないけどさ、なんか。
だよね。でも今言うほどさ、黒い人素敵とも思わなくなってない？
そうだね。なんか色白の方がなんかいいね。
あ、なんだろう。すごいね、ブームって。
そう。なんかね、人の価値観さえも、
うん、
ね、変えちゃうんだね。
割とホモのブームっていうか、そういうのって、変動がないじゃないですか。
髪は短めはもう、本当に一度もブレたことないよね。
で、ヒゲも。
ヒゲもまあ、プラスになる感じもずっとのイメージがある。
うんうん、でも、色黒っていうのは、
うん、
最近本当にさほどって感じよね。
そうだよね。
色黒はむしろマイナスに働くとの方が大きいですよね。
うん、今は割とそうかもね。
うんうん、そう、だからやっぱり発展場で、色黒で、こう、ふんどしとかビキニの後を見せつけてるのは、
おじいちゃん。
50代、60代ば
っかり。50代以上の価値観になってる。
そして、昔撮った絹塚もありですよね、それ。
でもほら、やっぱメラニンがもうさ、定着しすぎてて、もう戻れないんじゃない？
戻れないんでしょうね。
シミとかが増えちゃうじゃない、そういう人たちって。そうすると、もう逆に焼くしかなくなっちゃうのよ。
焼いてシミを消しちゃう。
そうそう、ね、嘘を重ねるじゃないけど、塗り固めていくみたいになっちゃうのかもしれないよね。まあ、私たちはじゃあこれからはポーラも提唱する美白で。
美白で。
日焼け止めとか割とちゃんと皆さんやってんの？
はい。
あ、やっぱ吉野ちゃんなんか。
吉野ちゃんやっぱ綺麗だもん、
ね。白いもん今日も。
うん、白い。い
さっきも言った通り、私もその若い頃に過ちでものすごい焼いた跡が、私の背中に大陸のように、ユーラシア大陸が残ってるんですよ。
背中にシミになっちゃったの？
もう見事にシミにも残っちゃってるんですよ。
へぇ、そんな地図みたいになってんの？
なんかね、ドーンとありますよ。
背中のコブラの入れ墨の女ってあのね、なんか合成すると宝の地図になる
みたいな。宝の地図になるみたいな。そんなね、縁起のいいもんじゃないんですけど。
すごい。
それゆえに、で、あと、やっぱ年いくとこの辺のそばかすみたいなのが増えてくるので、
ね、
もうそれを抑えるためにもビタミン C ですね。
シミ取りは行ってない？
シミ取りはまだ行ってないです。これからですね。
行く行く、私も絶対。
ルーシーも行ってるの？
行ってます行ってます。
あ、みんなちゃんとしてる。
1回ぐらいもう取ってます。
だってサセちゃん昔さ、
うん、
中村うさぎさんに紹介されて、はいはい、うさぎさんの、
ね、
と、たか、うんうん、あのね、整形外科医の、高梨クリニックの高梨さんがたまたまいらした時に、うんうん、私たちどこを見てるでしょみたいなのをついでに相談して、させちゃんが、なんかここのほうれい線等とかっていろいろ自分で言ったら、うんうん、あ、そんなところより君シミだよみたいなことがなかった。
あ、ほ
くろですね。
ほくろ。
あ、ほくろとか。
ほくろ。私ね、早見優ちゃん並みにね、ほくろが多いのよ。
なんでいい方を例にすんの
よ。ゆう並みに。そうそうそう。なんかそれを撮ったら、なんか一気に表情違ってくるよ、みたいな風に、もう、ほんとお顔をパッと見ただけで、
だよね、
おっしゃって、
うんうん。やっぱ顔の上にあるほくろでもシミでも、点々とした黒ずみを取るだけで、うん、若返ったり明るく見えたりするってことでしょう、ね、あ、じゃあちょっとそろそろやっぱちゃんとしなきゃダメかな。
あれから20年ぐらい撮ってる。
もうバチンバチンレーザー当ててもらうんだし。では、恒例のこちらのコーナーに入りたいと思います。フレッシュトピッコ。アベマタイムスです。国内初の脂肪を減らす薬、アライ。効果に期待が集まるも副作用も話題に。気がつかないうちにお尻から油が漏れる。内臓脂肪減少薬、対症製薬のアライ、食べた脂肪の吸収を抑えて便として排出させるというもので、薬局で処方箋なしで買える国内初の脂肪を減らす薬だ。しかし対症製薬によれば、服用開始後しばらくは体内から油が排出されるため、おならをすると便が漏れる、気がつかないうちにお尻から油が漏れるなどといった症状が起こりやすいという。それにはおむつや便漏れパッドなどの対策が推奨されているということなんですけど、皆さんこのお薬ご存知でしたか？
はい。
知らなかった。知らな
かった。はい。
もうはいと2回言った吉弘さん。まさか。
実は2007年にアメリカで発売された時、私買って服用してました。
体験済みの吉野さんでした。しかも
油出た油、
うんうん。
で、皆さん、この副作用のおむつ的な油漏れって気にしていらっしゃるようなんですけど、いや、それよりも何よりも、これ、あんま体にいい薬では全くなくて、
あ、そうなんだ。
いや、飲んでたか分かるんですけど、確かに油出るんですよ。すっごい出ますよ。
うん、
例えばなんですけれども、うん、中華食べに行きますみたいな時の前に、この薬を一錠飲んでおくと、うん、腸内のその油の吸収を全部阻止しちゃうんですよ。
うん、だ
大便、まあ、汚い話なんですけど、大便がもう油まみれで出てくるんですよ。
油まみれさん。
沖縄の安室奈美恵さんの商品で、安室奈美恵さんの縁が出てくる。
いろんな人から安室奈美恵さんが出てくる。安室さんごめんなさい。
私、 副作用についてき、知ったときに、お尻から油が漏れるのもそうだけど、トイレがいちいち油まみれになって、
それ
大変
そ
だっ
れす
て。
ご
ど
い
ういうこ
よ。
と？
なんか、便器にラー油がびっしりこびりついたみたいになるって。
そうなんです。例えて言うなら、豚の角煮とか鍋で作ると、上がすごいじゃないですか。あんな
ああい
感
う
じ。
状態？
うわ、すごい。
いや、確かにね、効いてる感はすごいんですけれども、あれ続けて服用してると、痩せるというよりも体に本当に悪いなと思ったのが、油に溶けてることで吸収してくれるビタミンを全部阻害するんですよ。だからビタミン A とか、ああいう割と大事なビタミンとかミネラルっていうのが油に溶けてるからこそ体で、ちゃんと巡ってくれるみたいなものが全部便としてるんですよ。
じゃあちょっと栄養不足になるかもし
栄
れ
養
ないん
失
だ。
調。で、しかもやっぱり油絡みのことなので、肝臓の負担がすごかった。で、これ多分ね、人によって違うみたいで、私はだったんですけど、すっごい肝臓の数値悪くなったことがあったんですよ。で、これお酒のせいかなと思ったんだけれども、どう考えてもお酒はいつも通りだったんですよ。だから、あれ、もしかしてこれって思って、服用をやめてる時の検査の数値見たら戻ってるんですよ。これはちょっと。で、しかも、アメリカでも最初販売したときは、もう誰でも買える、ドラッグストアというか、スーパーで売ってるぐらいしてたんですけれど、いつの間にか本当承認制になって
そうなん
厳しくなったんですよ。
だ。よく認可されたね。
いや、本当、ジェネリック、ジェネリックも実はこれ存在して、個人輸入してる人結構多いみたいなんですよね。
ほう。
インドのデリー
成分は全く一緒なんだ。
成分は全く一緒。で、実はこの、アメリカで売ってた時は、アーライとかって呼んでた。ありかアーライって呼んでたんですけど、
アーライ。
アライではなかったですね、発音が。
なんか今回ね、完全にカタカナのア
ア
ライ
ライ。
って書いてあって、それこそね、X、旧ツイッターでもスポンサーになってたからか、ね、アライアライっていっぱい出てきて、ほら、アライといえば本来ね、
そう、あっちじゃないですか。
LGBTQ の人たちを理解し支援する人たちのことだったはずなのに、こう、いろんなね、人たちが地道に言ってたのに、あっという間にお尻から油が
ま
漏
され か
るとする
の
のは今、
油漏れの話になってしまっ
もう
た。
最近塗り替えられつつあるというね。だからほら、あなたも荒いって言った時の意味がどっちなんだろうみ
あなたも油漏れみたいな。
たいな。ねえ。
あまり嬉しくないですね。
じゃあ随分前に経験済みの吉弘さんとしては、効果もすごいけど、いろいろ大変だよというのが正直な感想なのね。
そうですね。なんか処方箋ではないけど、やっぱり指導付きじゃないとこれ売らないっていうふうに大正製薬は言ってるっぽいので、確かにそれで正しいんだとは思うんですけれども、絶対日本でダイエット目的で使う人たちって過激に使うと思うので、
そっ
そう
か。
よ
そう。
ね。
なるほどね。そしたらもう、日本中で油事故が起こるかもしれないってことね。
それほど漏れなかったですよ。
ほら、それは、
それほ
吉弘
ど？
さんがキュッとし
も
て
し
る
か
か
し
ら
て、
かもしれない。
針が良かったっ
でして
、こ
ょ？
のかしら。
私ね、ちょっとね、懸念は、普段からお尻の線がね、キュッ
結
と
構
して
ね、
る 人
いい
と
よ。
そうじゃない。いやいや、私じゃないよ。例えば芸の方とかの一部には、やっぱり一般平均よりは、キュッとなってないかもしれない人もいたら、余計油漏れしやすかったら大変よね、とか想像してた。
大変。
確かに。
重油事故がね、いろんな。
そうですよ、あんた。また水鳥が油まみれになったあの悲しい光景を目にするかもしれないわよ。
SDGs。
そうね。でもさ、これが割とすごい話題になってるぐらい、やっぱり常にダイエットを手軽にできるものは何かないかっていうね、皆さんの欲求があるから、
そ
さ
れは
せち
お
ゃんと
薬
か
でしょ。
は、ダイエットとかは気にしたりするの？
なんか全然気にしない。でもなんかね、一時期ね、すごいお腹がポコッと出た時期があって、なんか、キャンピーに行った時もドリューさんに、させちゃう、なんかお腹出て るよ。
でも、ドリュさんには言われたけど、ね、
それぐらいでね、それぐらい出てたんだと思うの。だから、その時はね、さすがにね、ちょっと心配はしてたんだけど、でも、特に何もしなかったな。なんか、その後、病気になって痩せたかな。なんかちょっと風邪とかひいちゃうとね、食欲なくなって痩せるから、そんなに。
あ、そっか、でも、よしろちゃんは、そんなに早くにその同じ成分のアメリカの薬に手を出したってことは、すごいダイエット意識が高かった、
ね。あの時、すごい海外出張が月に2回とか3回とか入っている時期で、とにかく時間がおかしかったんですよ、食べる時間が。
ああ、そっか。
日本時間で動いてる時もあれば、飛行機に乗ったらまた機内食食べしてたりとか、で、着いたら着いたで向こうの時間で食事してたりとかして、もうとにかくね、腹回りがちょっと、こう、エンジェルリンクがすごかったです。
ああ、そうなんだ。
はい。
なんか、ジョスラジレギュラーは、アキラ以外はそんなに、こう、肉好きいいイメージじゃないけどね。
うんうん、
ブルちゃんもね、も細いもんね。
そうそうそう。え、アキラはさ、でも私と同じ、血糖値問題があるから、ダイエットというか、節制は気を使ってんの？
まあ、多少は気を使ってる。でも、あれよね、ゲイってさ、逆ダイエッター多いよね。
そう。も
う、そうそうそう、
本当そうだよね。
どうい
う
こと？
出会い系で、ただいま増量中っていうのをもう幾度となく目にしたもん。そんなののんけじゃありえないじゃん。ただいまダイエット中とかは聞いたことあるけど、やっぱ芸の世界はもっと太りたいっていう意識の方が強いから、あんまりダイエットのイメージがないんだよね。
ただこれもブームだと思いますけどね。
本当？気象狩りブーム来る今度。ごめんなさい、スリムビューティーブーム来る？
え、マーメイドブームが来ると思います
か？そうだ、私、ビューティースティックって自分で名付けてた。
すごい。
すごいね、そう。気象狩りって言葉が本当嫌じゃん。すごい。やっぱ自己肯定感奪われるから、やっぱ言葉、ほら、逆にデブって言われてた人たちが、ガチムチとか、そういう単語を芸業界で、ね、褒め
言葉が作られましたからね。
ポジティブワードを生み出すって大事じゃん。はい、ガバマンじゃなくてドロマンとかさ、やっぱ言葉から変えるって大事だから、私も気象狩りって言葉が流行ってるのがすごい悔しくて、そう、ビューティースティックですけどって。
いいね。
ビューティースティック使えますね。
そうそう。そうなんだよね。だから多分、アライもそんなに芸業界は反応しないのかなとは思って
た。そうだね。あんまり痩せたいっていう人いないね、そういえば。
本当だよね。
確かに効き目はありますよ。それは実証済みだけど、ちょっと弊害が多すぎた、
ね。そうね。なので、こう女性女空の方でちょっとダイエットすごい気にしてる方にとっては、デメリットとメリットの両方が大きいものなので、いろいろちゃんと調べたりご相談の上でねって話か。
そうですね。意外とそんなに安い薬ではないので、
ね、
そう、スポットスポットで使うのが多分正しい。ここは気をつけた方がいいと思います。
ビタミンが取れなくなっちゃって、お肌カッサカサになる、
ね。それ、本当にひどかったですよ。
そうなの？
うん。
あ、そう。
そう、顔から足のすねとかがもう粉吹いちゃって。
やっぱ、
なんでこんな高さなんだろうって思ったら、ね、あ、そうだ、油抜いてたわ、とか、あとそもそもビタミンが取れてねえわ。
あ、ビタミンもないし、その潤いの油もないから。
油もちょっとはいるよね、多
分。じゃあ本当に乾物みたいになっていくんだ。
干物みたい。
酒とばみたいになっちゃうんだろう
ね。酒とばです
。そこにね、日焼けも加えると、やっぱり最終的に。
酒とばになる。
そうなるのね。はい、というわけで皆さん、アライはよく考えて使っていただいて、そしてもともと何年も前から言ってたね、こう LGBT のことを理解し支援する人たちに、アライという方の意味もお忘れなく、
はい、お忘れなく
多分、はい、ジョソラの皆さんでね、当事者じゃない人たちもアライのはずだもんね。アライのジョソラさん、ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
それでは、こちらもね、考えていきたいということで、シリーズ化しているコーナーです。 シリーズ、老後。またね、あ、でも、辛いんだけど、ちゃんとやっぱ求められてるんだなっていうのがわかるんですよ。ちゃんとお便りも来るんですよ、ここでね、テーマで。ラジオネーム、たらこさん、40代、ゲイの方からのお便りです。毎回楽しみに聞いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
特に、アラフィフ年代の過去の粗相話や、イケイケの年代から外れつつある感も心に染みて考えさせられます。これは褒められてるということでいいですか？いや、
褒めてくれてるのかな？
先日のオスピーさんの施設入所の話題、発展場の閉鎖や、ゲイ雑誌の休刊などと、自分たちの時代の終焉と、これからどう生きるのかをメランコリックに感じます。以前に松中ゴンさんが映画メゾンド卑弥呼を見て、ゲイの施設を作れたらなという思いで、団体グッドエイジングエールズを作ったという話をされていたので、私も最近映画メゾンド卑弥呼を購入してみました。公開されてからかなり年月も経ちましたので、今とまた違いはあるかもしれませんが、私の個人的感想としてあれば最後のユートピアだし、現実的に思うと施設の運営やどこまで介護ができるのか、近隣の付き合い、よく思わない人の悪意、日々の生きがいなど考えさせられる内容でした。吉弘さんやブルボンヌさんもご覧になられたと思いますが、当時と今ではこの映画の感想はどうなのかなと思いメールしました。取り上げていただけたら嬉しいです、ということ でまずメゾンド卑弥呼映画見たことある人が、はい、3… あ、よ、あ、あ、ね、あ、アキラ以外はみんな見てる。
課題になった時にね、
仲間外れだ。
いやいやいや、うちらに仲間外れなんかないよ。
ないよ、
うん、
うん、
インクルージョン、うん、でもごめんなさい、相当忘れてる。
うん、同じく、ね、
最近見たから覚えてるよ。
あ、本当？佐世ちゃん的にはどう、うん、感想とか思い、
うん、あのっていうか、あの時代というか、うん、あんな前にああいうものを描かれてたこと自体がすごいなと思って、うんうん、あ、
ゲイの老人ホーム的なテーマがね。
そうそうそう、うん、
もう20年ぐらい前だっけ。
その話を聞いてから見てびっくりした。あの作りは古い感じなんだけど、確かに。ただなんか現実の部分もすごい描いていて、あのいつも女装してるんだけども、本当におっさんがずらかぶって紅塗っただけみたいな人なんだけど、この人がなんか倒れちゃって、結局でも家族に事情を話して引き取ってもらうみたいなのがあって、あ、なんか
ちょっと佐世子さん身に染みない、そのちょっとずらだけかぶってるとか。
いや本当そうなのよ。私も子供はいないけどね、どっかで乗ったあれ死にそうなところをさ、もう女子ずらだけかぶってね、あんたヒール履いてさ、ヒールじゃないかパンプスか、
そこまあどっちでもいいかなって感じ。そうそうそ
う、入ればカチカチしてるのにさ、すごいつけまとかつけてる状態で甥っ子に迎えに来てもらうのとかって、こう甥っ子がついたなって、
もう人ごととは思えない感じもしたのね、
思えない感じが、うん、でそういうそこはそうだよなって、あの本当に最後まで見てくれるところがならいいなっていうふうに思う。
うん、まあだからこの映画自体の細かいところっていうよりは、うん、ね、うん、やっぱりゲイとかの同人ホームが現実的にあり得るかとか、うん、あったらあったでどんな問題が発生するだろうみたいなところは、うん、本当思うよね。
わりと昔からゲイの老人ホームはどうだろうみたいな話はよく話題にはな
った。前もね、そのゲイ雑誌の広告にもあったって話もしたし、うんうんうん、もしあったら入りたい？
いやー、お金がどれだけかかるんだろうね。
ああ、じゃあお金の問題がクリアされてたら入りたい？そのゲイの老人ホームと、なんかこう行政とかの流れで入る普通のホームとのどっちかみたいな。
なんかね、まだ
ルーシーさんもぜひ、ルーシーさんもぜひゲイの老人ホームに入っ て
その二択だったらやっぱゲイの方に入りたいかな、なんか。
まだね、やっぱり発展目的っていう意識がちょっと捨てられなくて、
だってアキラさんが言ってるね、 ベテラン世代が多い場所って、割とそれに近い光景かもしれないよね。
結構メゾンドヒミコよ。
だよね。
ちょっと。
結構メゾンドヒミコよって。
本当にセックスというか介護みたいな感じの、こうされてる感じですからね。
ルーシーは、その、対の住みか的な感覚で言ったら、対の住みかとは言わないのか、自分の最後の居場所みたいな話で言ったら、こういう施設的なものを想像したりする？
もう自宅でっていうのを。
そっかそっかそっか。
うんうんうん、
で、その、まあ、北九州は3分の1がそのね、老人だから、介護とかがすごい今、ですよ。だから、その、介護士の人とかが、その病院と提携して、もう入院してるけども、自宅に帰りたいっていう人とかが結構多くて、その人たちに対してちゃんと自立できるっていうような免許を持ってる人とかが結構増えてて、私の友達とかもそのチームを作ったりとかして。
じゃあ、施設に入るっていうよりは、自分家に住んでて、お世話をしに来てもらえればいいなって感じだ。
で、メゾンド卑弥呼もそうですけど、ちょっと前に、朝日テレビ系列で安らぎの里ってあった
じゃないですか。はいはいはいはい。もう、本当にすごいよね、あれね。だって実際に、どんどん出演者の方が亡くなっていくって。
死んでいきましたからね。
すごい。
ああいうスタイルっていうか、本当に独身というか、周りにいない人たちがやっぱり寄り添ってっていう方向になるのかなぁ、
うんうん、
多分思ってますけどね。
うわぁ、でもどうなるんだろうね、
うん。
これちょっと楽しく話せないかもしれないけど、なんかほら、さっきのね、お便りでもおっしゃってたオスピーさんの入所の顛末もさ、以前ね、はい、ジョソラジでもニュースご紹介したけど、それぞれが一般的な施設に入られて、しかもね、その、ちょっと、後になったピーコさんの方は、なんだ、マダラの中でも、あのことは一緒じゃないところにって言って、別の施設に入ったみたいなのを聞くと、やっぱ寄り添い会いたいんだか、会いたくないんだかみたいなところも、なってみないとわかんないよね。
わかんないし、あとはその施設の運営がどういう感じなのかを見極めた上じゃないと入りたくないな。それは別にゲイだからとか
って。でもそれってさ、すごい自分がシャキッとしてるうちに見極めないと、見極める能力すら怪しくなってくるってことです
よね。そうなんですよ。
うんうん。
いや、そういう話聞くとね、
うん、
本当、なってみないとわかんない。
まあ、そうよね。
これは金があるには越したことないんだけど。
いや、もちろんそうよ。
うんうんうん、
でも、基本的にはさ、やっぱ行政の方を頼るっていうことを考えるじゃん。
まあ、そうだよね。なんか、現実的にはね。
北洋か、老健か、みたいな。
何？今の全然わかってなかった。特別養護老人ホームか、老人健康保険施設。あ、
うんうん、
もうそんなおしゃれに、こう、キムタクみたいに略す感じなのね。
あ、キムタクみたいな感じですね。養護老人ホームが一番高いですかね。ちゃんと
めちゃめちゃ、特にこ、ちゃんと首都圏ってめちゃめちゃ高くてびっくりするね。
だって、オークションじゃないですか、ほぼほぼ。
ねえ、なんか。誰が入るんだろうって思って。
老後2000万問題が、新ニーサーをね、そのままこう動かしてるけど、全然足りないんだ、本当は。
全然、だって入居だけで5000万とかかかります。
もう意味がわかんない。
どうしたらいいな、私たち。
あ、だから都内で老後を過ごすのはちょっと、
そうだよね、
現実的ではないですね。
まあ、そう、それは思うな。
はい。
まあ、もう全然ね、ゲイとかも関係ない話なんだろうけど、
うんうん、
でもそこでやっぱね、なんとなくよ、もう頼り、今の時代もう頼っちゃいけないんだろうけど、血縁の下が少しある人の、うん、さっきのそのさ、自分がへにょへにょになってきても、自分のことを一番に思ってくれる人が守って選んでくれたりすることがあるかもしれないけど、うちら誰もその、おかしくなってきたことをフォローしてくれそうにもなくない？
そうだよね。
パセコおばあちゃんって。パセコおばあちゃん、それ詐欺だよとかって。
はい。振り込み50万円ず
つ。それをね、親身になって言ってくれる元気な、ちょっと年が下の人がいてこそ、
う
ん、
そうね。
ってことでしょ。
ですね。
ちょっと若めなお友達を。
やっぱそうだ。
食っとくってことさ。
あれだ、やっぱ女性らしのオフ会に来てくれる。
若者たちを。
多分あれ可愛いものだと思うんだけれども。たまに20代のもう素晴らしい変わり者の子がいるじゃない。ああいう子たちに、あの、真の女性なんだら将来レギュラーメンバーちょっと、見てくれないぐらい言う。
何私たち、老後の面倒を見てほしいからやってんのこの番組。
そうじゃないんですけど。
リスナー減る。
私たちがね、本当に思いやってもらえる年下って誰たち
誰たち
本当だよね。
誰もおらんわ。
でも、とりあえず同世代の友達、最低限増やさなきゃいけない。
そうね。
そうか、そうか。
誰からね。
そうね。
誰から倒れていくか。
同世代だったら、その中の元気な子が、割と親身になって、なんか、うん、いや、この、うんうん、この人はこういうところは向いてないとか言ってくれるかもしれないもんね。
でも、結局そこで前回の話じゃないですけど、うん、血縁の問題が出てくるんですよ。友達が言うことは全く効果が出ないんで。
確かにね。そう、やっぱり保証関係だったら、ってことだ、うん、で、日本は
家族
真っ先に親族だもんね。それね、
はい、真っ先に親族。
で、私たちがじいさんばあさんになった頃には、下の親族いないわけでしょ
う。そうですよ。あ、そうすると成年後見人ですよ。
そっか、それか、超仲のいい、おいっ子めいっ子とかに頼る人もいるか。
うんうんうんね、あ、そうですね。ねでも、それはもう、うん、頭がしっかりしてるうちに、その子たちとの、あの、文書の、約束取り交わさない。
今、ね、あの、吉弘さんとかいる？例えば。
ああ、私、上ですけれども、いとこの姉ちゃんに頼んでて。私も、なんかあったら、うん、あの、九州のお墓に入れて、あの、もう、お墓の手配は済んでるからって言って。
あ、そう。私、今、倒れたらいないわ、誰も。
まあ、今だったらミネコちゃんがしてくれんじゃん。
ミネコをやってくれるかな、う
ん、同居人だからさ、うん。私、完全に一人ですからね。
そうなんだ。だから私も本当は一回りも得たけど、うんうん、同居人の方に長生きしてほしいなってずっと思ってた。
そうだよね。
やっててほしいね。
自分のことを
さ、もこさん長生きしそう。
そうそう。なんかさ、
そうそう長生きじゃないですか。
京都ってほら400年生きるババアがいたりするって、あの、昔も、目標なんとか劇場とかで出てたじゃん。
そう、
妖怪ですね。
そうそうそう。そんなイメージがあるから、なんか勝手にそれを期待してんだけど、あの、美人薄命、勇士、ね。
美人薄命、
うん。あら、
でも実際にはね、
いや
なんか、はばかっちゃうかもしれないもんね。
簡単には死ねないと思うんですよね。
うわ難しい。あ、じゃあ、女装らしいご助会。
ご助会。
ご助会を作る。
ご助会は必要。
うん。女装らしいご助会だ。誰か、うん、まあ、この中の、例えばこの中の一人が、もうまだらぼけが始まった時とかに、とりあえず他の4人が、
うん、
無理やり、半分わかんなくなってんのに、出演させて面白がると。
それ全然、
もういじるんだ。
リアルタイムで、
すご
っ。ボケてるの。
まさかのまだらボケを利用すると。
序盤はちょっと面白そうじゃない
、うん、冗談にならなくなったらやめましょうね。
すごいわね。
もう消せばいいのよ、こうやってピッてね。
そ
う
か、
そっか、そっか。わあ、そして誰もいなくなったみたいな感じだ。
なかなか厳しいですね。
すごいね。え、じゃあやっぱ、モームスみたいに新メンバーい
る。あ、ね、そうね。そうね。
もうね。うわぁ、ほんと下の世代、頼れないわ。
うん。
私も、やっぱ、上好きだったからさ、だいたい上なんだよね、うんうんうん、同居人はじめ、
うん
うん。え、下ですごい守ってくれそうなお友達、皆さんいる？あ、てか、サセちゃん、カレニャンだいぶ下じゃなかった？
そうだよ。
あ、違うそうだね。12下だからね。
え、じゃあ、
あ、12か。
私は大丈夫。
ぶっちゃけいろいろ守ってもらえそう？
してもらえると思ってる。でも、それこそね、さっきの、うん、あの結婚の話じゃないけど、うん、何かあったら、なんか彼じゃなくて、そのどうしてもおいこちゃんとかに、その話が
役所から、ね、親族っていうことだからね。
じゃあ、そ
っちにはカミングアウトとかしてんだっけ？
カミングアウトはしてないけど、まあでもなんか今まで相当お年玉とか、なんかね、大学入った人がお金もいっぱいあげてるし。
え、でもね、元気なもんでね、そういうときにはね、絶対介入してくれないよ。
そうね。だから、
そうね、さっき、さっきのそのメゾンの卑弥呼みたいなさ、その芸同士みたいな話もそうだけど、ゲイの老後で、ゲイだからの、こう、希望とか、そういうのを分かってくれる人が守ってくれるのかどうかでも変わってきそうじゃん。
う
ん、
全然違うよね。
その人らしい、なんか喜びとかを分かってくれるかで言うと、だそうなってくると、やっぱり、その、別にそのためにカミングアウトしろとは言わんけど、そういうことも含めて、伝わってるね、人じゃないと本当のお望みは分かってくれてないのかなとかも思わない？
あ、いや、本当にそう思う。だから、あの、私も、おいっ子ちゃん、めいっ子は多分気づいてるけど、おいっ子にはちゃんと言おうかなと思っていて、なんか、いきなり、まだらぼけで、しかも、チンコチンコとかね、言ってたりしたら。
いや、だれちゃんは、ね、まだらぼけだからこそ言いそうじゃない。
やっぱりほら、タガが外れるっていう意味で言うと、サセちゃんは絶対その部分が出てくる気がする。
いや、私普段すごいいやらしいこといっぱい考えてるから。いや、
多分ね、押さえつけてるものがね、色ぼけとしてますよ。そう
そう。いや、恥ずかしい。もう言えないもん、もう。
でも恥ずかしいの嬉しいでしょ？
ちょっと嬉しいけど、でもね、まだらぼけの時はもうね、わけわかんない
から。わけわかんないし、扱ってる方もわけわかんないですからね。この人何なんだろうっていうことになっちゃった
よね。でも、ちゃんとね、ホームで、おちんぽのおばあちゃんって言われるのが夢とか言ってたじゃん。
いやいや、夢ではないけど、多分、そう言われちゃうだろうな
と。おちんぽのおばあちゃんじゃない。
なんか、すぐ触ってくるとかね、言われそうなんか。だから、そうね、ブルちゃん言ったみたいに、その、ゲイの老人ホームっていうものでなくてもいいけど、そういうのを、ね、理解する人たちがいるっていうことはすごく、大事だね。
まあ、だから、ある程度、自分の思いとかを、あの、まあ、年下に限らなくて、同世代でもいいけど、ちゃんとなんかあったら、お互いなんか少しは介入し合おうねぐらいの気持ちの人が少しいると、まあなんか安心感がちょっと増すかもしれないね。
世話好きな子とかいるじゃんって、そういうのに頼ってばかりはいけない。あとはなんか、LGBTQ フレンドリーホームみたいなのがあればいい、
絶対出てくる気はするのよ。
ね、そうだよね。
この感じだと。うちら世代ぐらいからぐっと、なんだろう。いわゆる昔でいう偽装結婚をしていない、ゲイライフを送った人たちがわっと出るから、その人たちがヨタヨタになった時に、そのニーズをマーケットとして、こうね、見て動く企業とかは出てくるし、それがなんかその、ね、まあ当事者ベースのすごく思いがちゃんとあるところと、すごくビジネスライクなところも両方あるような気がするから、まあ見極めも大事よね、その辺ね。
そうだね。
まあシェアハウスが出たぐらいだから、多分ね、あの、老人マンション、介護付きマンションってやつね。
あるね。
の賃貸版で、あの、LGBTQ プラス、あのウェルカムですみたいな。が商売として出てきてもおかしくないかな。
ね、みんながまあまあ元気なうちはね、そこであの、リアリティショーとか撮ったら意外と面白いかもしれない
けど。出たい、出たい。
なんかものすごい、
出たいと
なんか、ね、ランチキ騒ぎが起きそうな。
あの、ほら、あの、韓国版の僕らの恋愛シェアハウスの、おじいちゃん版、おじいちゃん版。
おじいちゃん版。
おじいちゃん版。
おばあちゃんも入っていいですか？
おばあちゃんもどうぞ。
瀬子さんどうかな？狂言回し役でお願いします。
ちょっとね。
狂言回し。
いや、中野区とかにそう大規模なね、老人施設できれば、中野区って限定しちゃダメだけど、
でも、ほら、昔さ、 中野区って、あの、生類憐れみの例の頃にね、すごい大きい、
そうだよ、
犬を集めた説が、
ちょっと犬とい
たぐらいだからね。うん。
すごい、江戸時代。
綱吉様、ねえ、令和の綱吉が出てこないかしら。ひどい、私たち、ね、ごめんなさい、犬じゃない
。犬も芸も大切に言って、
ちょっと
集めてくれてね。
犬師匠ですか。
ひどい、ひどい。いやー、どうなるんだろうね、ほんとね。まあ、これもね、シリーズですから、また、あの、今回はうちらが勝手にワーワー言ってるだけだから、いつかね、より詳しい、それこそ、ゴンちゃん周辺のグッドエイジングの人とかにまた聞いてみたい気もするし。
なんか、グッドさん、確かシェアハウスはやってましたよね。
もう動いてるんだ。
うん、コロナの前でしたけど。
うんうんうん、
やってた覚えが。
シェアハウスはやっぱ規模が小さいとこは、その世間様には知られない段階で、仲間内でそれみたいになってるところは多分いっぱいあるんだと思うんだよね。
そうだね。
あの、自分家の近くにも、あの、20年ぐらい前はバブリーナさんとか、他芸2、3人と、その芸と仲いい女子とで、4、5人で住んでたのよ。
そうだったんだ
よね。私も行って、なんか、いただきストリートとか、一緒にみんなでやったりして、楽しいと思ったけど、そう。あれは逆にでもね、若い、こう、感じなんだよね。
うん。
そうだね。
そう。だから、
年いくとね、わがままだね。
そうね。
自分も含めて。
お世話してもらわなきゃいけない人だらけっていうのは、若い子たちのシェアハウスとは全く意味が変わってきちゃう。
そうだね。
なるほど。じゃあ、まあ、このテーマは。
これ引き続き行きたいです、
ね。うん、すごいなんか盛り上がるんだね、
いや、だって全員50代の
大丈夫だよ。当事者意識が。
当事者意識。56だからさ、
うん、
もうアラカンって使えるのよね。
アラカン使えますよね。
本当だ。
あ、ちょっと1抜けてるじゃん、うちらの中で。
やったー。
やったー。
やった
でも、一番考えてなさそう。
そう
ね。まあ
いい。
まあ、でも教えたらいいんですけどね。
アキラのそのね、適当な感じも、一つの目指すところではあるのかなと思うよ。
目指して。みんな私目指して。
でも、正直、本気で目指すのもどうかなと思う。ねえ。
はい。
どうなんだろうね。まあ、そんな話も今後もしていきましょうね。
はい。
基本的に3月14日に2本撮りしたものを今回ボリューム208お送りしてるんですけど、ここからはね、新録部分になるんですね。というのは、ちょっとお便りが届いたんですけど、配信予定からすると今週末のスペシャルイベントについてちょっとお答えしておかなければいけないので、ではお便り聞いてください。ラジオネーム、地方在住ジョソラーさんからいただきました。皆様、はじめまして。はじめまして。
はじめまして。
ブルボンヌさんの優しく包み込む言葉の数々が大好きで、ありがとう、包み込むよ。レギュラーメンバーの方々とのユーモア溢れる掛け合いも最高に楽しく、いつも楽しく、たまに涙しながら、ジョソラジオを拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これまで何度かいつかはオフ会に勇気を出して参加してみたいなと思いつつ、私、地方在住のため、事前に発表されるオフ会の日程になかなかスケジュールを合わせることができず、未だに参加の夢が叶わずにおります。今年の東京レインボープライドは節目30周年なんですよね、東京で開催されて。節目の開催とのことで、ぜひ東京へ足を運びたいと思っているのですが、ジョソラジオフ会もTRP に合わせて開催の予定がありますでしょうか。4月の開催は難しくとも、もし今後オフ会をご計画の際には皆様のご無理のない形にてご検討いただけますと幸いです。わがままを言って申し訳ございませんという丁寧なお便りをいただきました。
なるほど ねブルさんが TRP が次じゃなければできるかもしれなかったかな。
そっか、
もしかして
前実はね、金沢プライドでは、自分も司会でも行ったんですけど、うん、別の時間帯にね、ジョソラジコーナーみたいなのをオフィシャルでやらせていただいて。
あれ楽しかったですね。
そうそう、佐世ちゃんとかね、後ろさんも参加してくれてっていうのがありましたけど、そうなんですよ。TRP は実はね、なんかジョソラジ絡みをやっている余裕がないぐらい私がいろいろ動いて、そうなの。一応なので、まあ、基本私中心になってしまうんですけど、TRP3 日間のご紹介をしますと、そうそう、今回でも キャンピーバー。
そう、キャンピーバー出店しますよね。う
ん
う
ん、はい。が、3日間フルでね、ブース出店もするので、うん、その情報も合わせてお伝えしたいと思います。
お願いします。
そう、なんかね、メインステージ向かって右手ぐらいの結構いい感じの飲食ブースのところに、うんうんうん、キャンピーバーも出店出てまして、もちろんお酒だけじゃなく、見目麗しい、ウェイトレスの皆さんも当日ね、新宿店、渋谷店両方から駆けつけるんですけど、うん、まずね、19日金曜日は、いろいろトークとかがある初日は、ステージの司会を私と、すごい初期のジョソラジのね、セイラジかなに出てくれた、うん、山田夏美ちゃんっていうイージーちゃんっていうね、うん、レズビアンの、はいはい、TRP 共同代表の、はい、うん、こと二人で司会をしてて、で、この日は、キャンピーバーブースはね、新宿店メンバーの日で、ドリュー・バリネコスさんと、パッツィ・チャリーノさんと、ヒトミ・セレナーデスさんという。これは
本当に新宿だわ。
新宿店のね、あ、もう、アキラさんが綺麗どころだと思ってもいないことを言ってくださいましたけど、ありがとうございます。とかもね、いらっしゃいます。で、翌20日の土曜日は、この日はメインステージは、アーティストさんによるコンサート中心の日ですね。はいはい、もう、大黒摩季さんとか、清水美智子さんとか、我らが星屑スキャットさんとか、我らがって言っちゃいましたけどね。一応、皆さんほら、ゲストで出てくださってますから、メイリーさんとか、アズエさんとかね。で、あと、エンビー・ガブリエラさんとかね。
そうだ。そう。インガブさん
になって。で、この日は実は私ね、ステージの方の司会はしないんですけれども、それはね、出てくれたバギーちゃんが司会してくれてるんですけど、うん、特設ラジオブース、インター FM のラジオブースが場内にできてまして、うん、午前11時から、いつもやっている番組のワイド版、いつもは1時間で終わっちゃうんですけど、3時間半、11時から、そう、14時半のワイド番組になって、インターFM Find Your Colors with 東京レインボープライドというのをね、場内からお送りする予定です。なので、そう、生放送してる前に来てくれたらね、全然こう絡めると思うので、ぜひ遊び来てください。で、この日はね、キャンピーバーブースは、今度渋谷パルコ店メンバーの日で、やっぱりジョソラジにも出てくれたサーシャちゃんとか、あとね、まだね、ジョソラジにお呼びできてないんですけど、もう私はもうパルコ店の宝だと思ってるマンガリッツァさんっていうやばい。
マンガさん。
ほんとやばいよ。
やばいですよね。
うん。とか、あと、ボンバーサチコさんとかね、強力な皆さん。他にもいろんな方が入店よって。
そう、やっぱ渋谷強めですね。
渋谷。まあまあ、新宿も強いんだけどね、もう、女装って強い。
なんか、より観光色が強めの感じで、ね、いいわ。そうそうそ
う。で、まあ、一番クライマックスというか、もうね、オーラスのフィナーレ的な21日日曜日は、この日にね、パレードもあるわけですけど、ステージ総合司会を私と、長谷川ミラちゃん、Z 世代のね、うんミラちゃんと司会させていただいてて、もう11時から18時まで、ほとんど司会と、あと合間のパレード参加で動いてるんですけど、うん、ステージもね、ジャンミナさんとか、またまた我らが八方不美人さん、ね。
我らが。
あと、ドラグクイーンショーもいろんな人が次々とショーをやるっていうのもあるので、これまたもう過去にジョソラジに出てくれた方たちも含めいっぱいお出になるんじゃないかな。で、最終日のキャンピーバーブースは、両店混合選抜メンバーになってて、ヒトミ・セレナーデさんとか、サヨコさんとかが新宿店から、そう、で、プリズムちゃんとかね、マンガリッチャちゃんとかが渋谷からいらっしゃるということで、こんな感じで、激しい3日間にはなってんので、よかったら、地方在住、ジョソラさんもね、この3日間楽しんでくださいませ。みんなはどうなの？東京リンボープライト。
あ、遊びに行きますよ。
行きます。うん、行きます。
じゃあ、なんかその土曜日の時、オープンスタジオ顔出しに
行きます。あ、ぜひぜひ。だって映画情報もね、番組の中でよく語ってくれてるので、
ありがとうございます。
隙があったら飛び入り参加もぜひ、お願いします。あら、アキラはいないの？東京レインボープライド会場に。
沖縄にいます。ごめんなさい。
ああ。ルシーはしょうがないと多いから。
すみません、申し訳ない。
いやいやいやいや。ね、 っていう感じで、そのね、来てくださる東京レインボープライドの方ではそんな感じなんですけど、そのお便りの中でも言っていた、オフ会、オフ会、実はね、あの、女装ラジメンバーのグループラインで、この日どうって言って、誰かが会うとみたいのでね、何候補か流れてんだよね。
そうなんですよ。
そうそう。じゃあ、夏までに、夏までにはオフ会もやりたいわね。
そうですよね。
じゃあ、うん、またね、みんなとワイワイやれる機会を作りたいと思うので、うん、その時は皆さんぜひ来てね。
うん。最後、大名人また見たい。
そして今週末のね、東京レインボープライドも、佐世ちゃんと石黒ちゃんは遊びに来てたりして、うん、ぜひ、よかったらね、あの、イベント自体、すごく見どころたくさんだと思うので、来てください。うん、待ってます。
待ってます。
じゃあ今回も、はい、ワクワクさせこさんに締めのお言葉をいただきた
いと思います。前回の、
突然来た、
前回のあれは繰り返さないでよ。
ちゃんと、いやー、今ね、季節はいつ頃でしょうか。いやいや、ね、皆さん、老いは恐れるばかりでもなく、うん、楽しむぐらいのね、つもりで、年を重ねていければ、いいなぁなんて思います。佐世子でした。
佐世子さんも老いを楽しんでらっしゃいますか？
まだ抗ってる感じかな。
抗ってたんだ。
抗ってる感じですね。でも早くね、うん、こうそれを受け入れて、
うん、
あの、行きたいなって思う。うん、
そうね、うん。まあ現実的には絶対。大変なこと来るから、
うん、そうね。
あんま気持ちの上では、うん、それを変に悪い方の想像ばっかしてるのも、ちょっと寂しいから。
ちょっとね、あの、お尻から油が漏れちゃったぐらいね、ね、うん、みたいにこう、笑いに変える、笑いにならない。
あんまり笑えない。
笑えないか。
みんなでね、漏れてる、ね、漏れてるって言い合うぐらいのね。
うん、お指さしながら。
ね。
はい。
そうね。だから、あんまりもうだから、気取ったりとか、人によく思われようみたいな、女子もゲイも、初期はそれが強いじゃない。
うん。
狩り場とかでもさ。
そうい
うのからだんだんなんか、こう、解放されて、楽になっていった方がいいかもね。
私がちょくちょく行ってる駒込の方の、
はい。
なんでしょう、あの、健康センターでは、あの80歳同士のおじいちゃんのカップルとかよく見かけるから、
あら、なんか本当将来が豊かに見えてならないわ。
そういうモデルがね、うん、ロールモデルがあれば、
そう、確かに、うん、そういう人たちをたくさん見たら元気になれるから、
る、ね、私は割と そっち目指してるからね。
そうだね、うん、そうだね。じゃあやっぱ私たちも、
そうね、
下の世代のロールモデルを目指しましょう。う
ん、あ、ただじゃあ、いつまでもね、いやらしいこといっぱい言ってこう。
うん。みんなが、あ、もう本当佐世子さんみたいになりたいよねっていう、そんな素敵な未来を夢見ていきましょう。
はい。
ジョソラジは、キャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする、デベントなネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの購入はご容赦ください。オフ会、生放送企画などの最新情報、お便りの送り先は、X、旧 Twitter のジョソラジアカウント、チェック&フォローしてくださいね。各種ポッドキャスト、YouTube など、お好きなメディアから、いつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジョソラジ、ジョソラジ、ジョソラジ。